ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、武田義文が今日もお届けいたします。今日ですね、2月もう後半なので、今日ぐらいからと言っていいかな、すっかり春っぽく、春めいてきて、ちょっとポカポカして、さっき今日はね、ゲストをお迎えするんですけど、さっきここの局へ来る前に、猪田コーヒーってところの本店で、ちょっと軽く、一緒にランチを、軽いものですけど、取って、コーヒーを飲んで、そしてブラブラ、三条通りをポカポカ歩きながら、今、局に入ってきたというわけです。で、今日は実はね、僕の古い、20代に最初出会いまして、それ以来の長い友人でもあるわけですが、ゲストは肩書きがね、僕の場合はもっと別の意味で難しいんだけど、今日迎えてるゲストはいくつもの肩書きがあって、どういうふうにご紹介すべきかというふうに思い悩んでるんですが、まずは一般的に、これが一番いいんじゃないかっていうことを言いますと、美術評論家、あるいは、キュレーター、学芸ですね、寺学、あるいは美術学校の、先生も長くやり、今は大学の学長でもあるという、人です。東京から京都へ来ていただきました立畑明さんです。今日はありがとう、来ていただいて。
よろしくお願いします。楽しみで来ました。
でね、立畑さんはテレビやらでもあれなんだけど、日曜美術館とか、うん、今も喋ってた、そういうメディアにも、お出になるんだけど、なんていうかな、このちっちゃなスタジオの部屋は、徹子の部屋ならぬ、武田の部屋として遊びに来てもらったっていう、部屋でね、一緒に遊んでる感じなんですけど、立田さんとあんまり公式な場所でさ、我々こんなちゃんとした喋ったりするようなことはないので、いつも日常的というか、それでは長いことを喋り続けてんだけど、今日もそんな感じで、ちょっといろいろ僕は聞きたいこともあるので、よろしくお願いします。
何でも聞いてください。
はい。うん、はい。で、立田さんの、今言った肩書きというか表情、あるいは彼がいろいろやっておられることを僕なりにちょっとだけ軽く、間違ってたらおっしゃってね、言うと、もともとあれだよね、編集者でもあるわけですよね。
そうですね、最初の仕事は美術雑誌の編集者、でそこから出発したんですけどね。
そうですよね、それで美術館の、
それで美術館の準備室に入って、大阪の国立国際美術館という美術館ですね、その準備室に入って15年ぐらい学園してましたね、今国立国際美術館は大阪の中之島っていうど真ん中にあるんだけど、その頃はね、人里を離れた千里万博公園にあったんですけどね。
随分その頃ですよね、僕が立畑さんとね知り合って、
武田さんが、大阪にね、ちっちゃな可愛らしい画廊を持ってたんだね。そこにフラット訪ねて行って、それで、僕は京都に住んでたんだね。二人で一緒に京都帰ってくる電車で話し合いして、で、そのちっちゃな画廊でなんか、じゃあ企画展やろうかっつってさ、そんな話をしたのがきっかけでしたね。
そうですね。実際展覧会をやりましたね。
やりましたね。タイトル覚えてるけど、線とアルファベットっていうね。要するに、美術の要素である線と詩の要素であるアルファベットを一緒にしたいのね、で結構でもそれで今思うと武田さんから紹介してもらったのかな、萩原作美さんがね、彼は美術とその文学とのまたがりな仕事をしたんで、執筆をお願いしたりして、ちっちゃな画廊だったけど面白い展覧会でしたね。
そうですね、村岡三郎展やったりな、
そうね、
なんか原口のりゆきやったりね、いろいろちょっと過激なことをいくつも試みて、でも立田さん、あの時に僕も喋ってた、つまりコンクリートポエトリーとか、 ビジュアルポエトリーといえるような、うん、あのまあ、詩の領域、うん、つまり美術と文学っていうものをこういくつかその、線とアルファベット点っていうのもそうだけど、うんまあ、つまり横断した2つの、まあ、領域を横断したような展覧会をあの試みたりっていうわけで、うん、そういう意味ではあの書物っていうものがねあの、まあ、一つの小舟っていうか乗り物だとすればその書物の様式に文学である言葉とそれからビジュアルである絵画っていうものが同居うまくその同居したり例えばそれこそ今出たあの萩原作美さん の, あのおじいちゃんにあたる、うん、詩人の萩原作太郎、
うん
作太郎の月に吠えるなんてのは、うん、あのそういう意味で大成功した、うん、あの詩集じゃないですかね。
あのもともとねその文学と美術、まあ、詩と版画っていうのが一番わかりやすいけども、うんうんうん、でもクロスオーバーしてたんですよね、で僕も今滋賀州を今準備してるところなんですけども、うんうんまあ、そういうふうなもともとこの非常に親密な関係のあるジャンルだったんだけども、うん、で僕は今ねその美術評論家とその詩人という二足のわらじを履いてるんですが、
うんうん、
あのねこれ時代が変わったのはね、うん、あの両方のジャンルが全く接点がないんだよ、うん、人脈も違うしね、
うん、
発表するメディアも違うしでそのとか飲み屋で詩人と美術家たちが一緒にこうトグロを巻くなんてこともなくなったしね、
うん、
だから僕は今一応残念ながら詩は詩として書き、
うん
評論、美術評論は美術評論として書くっていうね、うん、発表メディアも違うっていう、うん、非常に残念なことなんですけど、
ね、残念ですよね、これは本当に。
うん、皆さんなんかね、ジャンルがだんだん融合してって、昔はもう、今はね、ネット空間見りゃ、文学も美術も音楽も詩もないだろうというふうに思ってるかもしれないけどね、
うん、
実態としては僕らすごくね、ジャンル感の乖離が進んでると思います。
なるほど、なるほど。
まあ、いろんな理由があるんですけどね、うんでそれは僕はだから例えばさ、
うん、
20世紀見てもね、
うん、
大きな美術運動ってさ領域横断的だったんですよ。ミラハヤもそうでしょ。
はいはい全く
からダダイズムとか
シュレスも、ねうん、もそうだね、う
ん、みんな中心に詩人がいたり、うん、映画監督がいたり、
うん、横断的
ダンサーもいたり、
うんうん、
絵描きも彫刻もいたりね、うん、映画監督もいるみたいなね、
本当に
そういうのが20世紀の例の、うんまあ、
運動というか、う
ん、だったのに、
うん、
なんかある時期からね、
うん、
それぞれのジャンルの間で交流がなくなってね、でも、ね、そのネット空間ではいろんなものがこう混在してるじゃないかって言うんだけどね、
うん、
頭じゃそう思ってるんだけども実際にねじゃあ、うん、ビスカたち詩人たちに、
うん
他のジャンルを知ってるって知らないんですよ、
うん、
だから非常になんかねジャンル間の分断が進んでる時代だっていうのは残念ですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね。だからかつてはそのいわゆる同人誌とか、うん、つまりリトルマガジンっていうものがね、うん、それらの横断するいろんなジャンルに属す人たちが交換できる場所であり、
うんうん、
一種のその居酒屋みたいな、るつぼになってたと思うんだけど、それが今、ほら、同人誌ってほとんど流行ってないっていうか、少なくなっちゃったでしょ。
そうね、そこで切磋琢磨してね、
うん、
芥川賞を狙うとかね、そういう時代で上がっちゃってるね、今ね、多分。
だけど、立畑さん、あれでしょ、僕は出会った頃から同人誌に関わってたじゃないですか。そして、
まあ、めちゃめちゃマイナーな同人誌ですけどね、
うんうん、同人誌、まあ、つまりリトルマガジンってものはマイナーな方が僕はいいと思うんだけど、うん、発行部数だって何十部か何百部かせいぜいそんなもんでしょうし ね
今も僕は同人誌やってるといえばやってるんだけど、うん、だって言っても2年に1回しか出さないんだけどさ、
うん、
50部ですよね。
すごいね、
50部でそれぞれの、まあ、4人ぐらい同時がいるんだけども、
うん、
それぞれ10部ずつ配るから、
うん、
そうすると販売予定10部ぐらいしかないのね。
はいはいはい。
だからもうこれ以上マイナーな
ですよ、ね、
存在ないし、しかも今僕は 50部30部で減らそうと思ってね、もうこうなったらいいじゃんみたいな。
だけど今あの言葉に出たそのマイナーっていうね、うん、あのメジャーマイナーっていう意味でのマイナーっていうこと、このマイナーなあの場所がさっき言われた、つまり横断したりできるような、うん、その安いその居酒屋に画家やあの、まあ、詩人やいろんなものが横に肩を並べてね、うん、で全く無関係なことだったりすることでその議論したりっていうことが行われるっていうのは、これまさにマイナーな場所であるのかもしれないんだけど、うん、そういうものが今消えてきたっていうかね、
まあ、そういう場所はなくなっちゃうね、それ残念なことだし、だけどね、うん、昔に帰るっていうのはあまり健康的な考えじゃないと思いますね、うんうん、っていうのはね、うん、やっぱそれはそれで必然があるんですよ、
うんうんうん、
そうなってきたのね、うん、でだからそれをその時代の構造を無視して昔に戻ろうっていうのは、うんまあ、単なる時代錯誤に陥ってしまうっていうね、うんうんうん、やっぱりあのジャンルの分断が進んだっていうのは、うんうん、それなりに僕理由があると思うんですよ。
理由がある、
うん、あのね、まあ、いろんな理由があるんだけども、一つはね、うん、どうやんですかね、あのね、芸術の制度がね、うん、こう整備されてきたってことだと思う、うんうん、例えばね、うん、美術館があるでしょ、
うん、
昔ね、僕が学園になったのは20代の終わりの頃ですから、
うん、
その頃はね、美術館って本当少なかったんですよ、
うんうんうん、
まあ、京都の近代美術館だったね、京都市美とかありましたけども、うんうん、東京の近代美術館があったけどね、うんうん、でもね、いわゆる美術館って風呂しかなくて、大体、うん、展覧会っていうのはね、デパートの催し物売り場で見るもんだっていう風な時代があったんですよ。うん、皆さん若い人から見たらもう考えられないけどね、
うん、
だからその自分たちの街に美術館が一つあるとかは全くなくて、うん、まあ、東京や京都にはありましたけども、うん、あとその他に大原美術館とかね、あの鎌倉にある美術館があるぐらいでね、身近な存在じゃなかったんだ。ところがどんどん整備されて、うん、美術館いっぱいできましたよね、
うんうん、
でそれと同時にコンサートホールとかね、
うん、
あの劇場とかって整備されてるね、
うんうん、
そしてやっぱりそれはね、こうすごい財金が投じられて、
うん、
そこに専門のスタッフがいるわけですよ、うん、キュレーターとかね、うんうん、プロデューサーとか、
うん、
そのジャンルは今まではね、そのアーティストたちっていうのは自分たちでやるしかなかったのよ、
うんうん、
だから同時に作ったり、
うん、
なんか仲間の人をこう集まって、うん、評論家に頼んで旗を振ってね、なんか全員運動を起こしたりしたけど、うんうん、ところがもうあの美術館に行くと作品は買ってくれるわ、展覧会やってくれるわ、カタログも作ってくれるわ、うん、シンポジウムやってくれるわね、
うんうんうん、
で宣伝もポスターも全部やってくれるわけですよ、
うん、
でまあ、どんどんそっちにこう企業城下町のように出来上がっていくわけね、
うんうん、
それは演劇でも音楽でもあると思うんだけど、うん、しかもそれはね、細分化されてくるのよ。
なるほど、
うん、昔美術館ってのはね、
うん、
京都市美術館でしょ、
うんうん、
だからさっき京都国立近代美術館、近代美術ができますよね、うんうん、金沢21世紀美術館ね、
うんうん、
どんどんこう細分化、時代ごとにね、
確かに、
うん、それから版画館ができる、ね、
うんうん、
陶芸館ができる、
うん、まあ、専門化してきたってわけです、
うん、でそれで、うん、それぞれにその専門のキュレーターがいて、うん、専門の展示施設があって、
うん、
でまあ便利なのね。音楽でも多分そうじゃない、僕専門じゃないけども、うん、例えば最初はあの総合文化会館みたいなところ何もかもやってたのに、
うん、
演技芝居もダンスも音楽もやってたのに、うん、まあシンフォニーホールができる、
うん、確かにね、
で室内楽専用ホールができる、
うん、
オペラ専用劇場もできる、
うん、
で文楽もできるね、うん、狂言もできる、うん、能もできる、
うん、
でこうそれこう文化がね、すごくレベルはアップするし、
うんうん、
条件良くなるし、うん、アーティストたち演奏家たちはやりやすくなるんだけども、うんうん、囲い込まれていくか、
うんうん、
でね、横の連絡がなくなっちゃうんですよ。
なるほどなるほど。
そういうその構造自体はある必然性があって進んできたんで、
うんうん、
で
否定はできないし、
う
ん、
だ
そ
の
いうことだろう、
それを元に戻せばって、総合文化会館の時代に戻ればいいっていう話でもあって、
うんうん、
あのだからそういう状況 を無視したまま、
うん、
みんなで一緒にやろうよって言ったってね、
うん、
それはなんかその場だけの盛り上がりになってしまって、
うんうん、
で時代の構造は変わらないと思いますね、
うんうんうん、まあ、その図書館で言えばそのジャンルが、
うん、
その書物のさ、あの 要するにがうまく分けられてしまって、うん、その混じることがないっていう状況が生まれてるってことですよね。だからあのその中でね、まあ、うまい僕の知り合いがあの面白いあの本屋の、書棚の棚構成をね考えて、その方法はねどういうふうにあるかっていうとね、例えばこれ医学書あるいは ある、政治関係の本、
うんうん、
あるいは美術あるいは文学ってこう、うんうん、全部棚が違いますよね、うん、違うけどそれをねそうじゃない分け方ってのをねあの考えて、つまりあの横断する書物思想書がある、これは美術書とも言えるし文学書とも言える、あるいは政治と医学を横断しているとか、いろんなそのそういうね書物をあの柱にねあの置いて、でその右左にねその周辺に、禁止したというかあのものをね集めるっていうやり方があってね、そうするとねあの分類学上はね非常にあの収まりにくいものがねあのむしろね中心に立ってねあの周辺のものをねあの磁石のように寄せ集めるっていう方法なんだけど、これはね意外な本と出会うっていうね、うんうん、あの利点もあってねあの面白い僕は分類法だなというふうに思うんだけど、
そういうね発想を揺さぶるようなね揺さぶるような、
うんうん、
そういうのは分類っていうのはさ、うん、あの非常に便利だし、
うん、
体系的になるし、ヒエラルキーもはっきりつけられるしね、
うん、
日本受信分類法ってありますよね、
うん、
便利なんですよ本人に、うん、あの検索するにはね、
うん、
だけどもあのそれあるこういう固定した価値観で切り取られてしまいますよね、
うん、
それをなんかねその僕もこんなこと考えてて、それをなんかもっとこうなんていうかな、カオスの状態っていうか、
うん、
不可分の状態に一回差し戻して、
うんうん、
で自由にいろんなものを組み合わせられるような、ねうんうん、そういうモデルがないものかなと思ってて、
うんうんうん、
あの結構ねあのさ、
うん、
最近ねそのこれ民泊民族博物館ってあるじゃないですか、
うん、ありますね、
僕はそのなんとか委員っていうのをやった時代があって、
うんうん、
その分量を見てるとさ、
うん、
普通ならね、
うん、
こう民泊っていろんな民具を集めたり食器を集めたり楽器を集めたり家具を集めたりしてますよね、でそれを分類するんだけども、それをねものすごい多岐にわたるし、地域も多岐にわたる、用途も多岐にわたるので分類なんかできないわけですよ。そうするとねあの収蔵展示室は分類してあるんですよ。収蔵庫はね入ったものが順番に出てくるの、入ったものが順番に、
ああはいはいはい、
だから家具の隣に食器が来て、食器の隣に本棚が来るとかね、そういうでも入れたものどんどんこう入ってるわけですよ、
うん、
で、それですごい巨大なカオスになってるわけね、収蔵庫は、
うん、
入っててなんか検索のしようがないわけ
ですよ、うん、面白いね、うん、
でそれはそれでね、それ面白いですよ、なんか見てると、
うんうんうん、
不思議なアイデアが湧いてくるのね、
うんうん、
もちろんそのためにやったシステムじゃないですよ、
うんうん、
その分類っていうのはかえってその普通あのそういう仕事のために不都合だからね、
うん、
ただもう言ってそれで順番に入れてるだけなんだけども、
うん、
そうするといろんなものを取られ合わせてね、
うん、
こうなんかいろんなアイデアが湧いてきたんです。それからね、うん、じゃあ検索が不便じゃないかって言ったら、今はさ、まあ、コンピューター使えるから、
うん、
いろんなものにタグをつけておくわけですよ、
うんうんうんうん、
地域のタグね、
問
題のタグ、
うん、
用途のタグって、
うん、
で必要な時に相当検索すればパッと出てくるわけ、うん、でだから一つの、なんていうの、体系だけで固定しないようなね、
うん、
だから結局、まあ、それで分類も必要な分類でいつもできるし、
うん、
それからその集合体自体は巨大なカオス状態において維持されてるっていうね、
うんうんうん、
でその一番面白いのはうん、そこに入ってって、
うん、
そのわけのわかんないカオス状態の、
うん、
棚を見て回るっていうね、
うん、
でそうするとなんかいろんな
アイデアがあるんですね。
それもね面白いことだと思ったのね、
うん、
別にその面白さを狙ってやってるわけじゃないんだけど、
うんうんうんうん、
だからなんかもう一回こうその分類を、
うん、
カオスの状態に差し戻すっていう必要が、うんうん、 新しい発想を得るためには、ね、うん、あるんじゃないかなと思うんだよね、うん、
あるかもしれない。僕はちょうどね、うん、今こうして立岩さんと喋ってて思い出したのは、うん、ずいぶん昔だけどね、うん、今はもっとね進んでしまってるけど、レコード店のね、うん、クリスマスのね、あのなんかねプレゼント交換をするのに、あの金額が決まっていてね、それでなんか面白いものをみんな持ち集まろうってんで、でね、僕はあのレコード店に入ってクリスマス前にでね、探してね、なんかないかなと思ってたら、あのね、つまりね、ジャンルとしてね、カテゴライズできない、つまりはみ出した、どこへ置いていいか分かんないね、あのレコードがね、ある棚の一角にね出来上がってて、その他っていうね、あの場所があって、でそこを見たらね、面白いことにね、確かにこれ入らないなっていうのはね、例えばね、あのパチンコ店のね、あの始まりの音楽とね、それからあの終わりのね、あの軍艦マーチかなんか入ったね、あの裏表のね、あのレコードね、これもね、なんか始まりと終わりみたいな、あのとかね、いろいろあって、それから無限音階っていうね、あのエッシャーの絵をね、うんうんうん、あの音楽に変えたようなもので、こうドレミアソラシがぐーっとこう上がっているんだけど、上がったかと思うと実は下のドに降りてしまってるっていうね、不思議なね音楽があってね、これとかね、そのじ投げ込まれていたレコードの一枚なんだけどね、うん、こういうのはね、なんかね、偶然だけどね、非常にあの僕はワクワクしたものの一つだけどね、
まあ、その他っていうのはね、うん、あのその他って無理、面白いよね、
うん、そうなんですよ
これそこに全てがあるみたいな、
ね、うんうん、そうそうそう、その、まあ、まさにその今さっきからカオスっていう話が出てるんだけど、うん、この、混沌としたあの状態に時折、つまりあの出来すぎた秩序が時折そのカオス混沌に一回戻って、でもう一回あの再構築っていうかね、あのされる宇宙っていうのは出てくるといいのかもしれないけど、あまりに出来すぎちゃうとあの自由を奪われてしまうっていうことですよね、う
ん、あのさ、誰もが引用するんだけどさ、うん、フーコーのね、うんうん、言葉の中に
ミシェル・フーコーです、
ね、ボルセスのさ、うんうん、あの、うん、あの引用があって、うん、それで、うん、中国のある王朝では動物は以下のように分類されてたってなってね、うんうん、で、あの今しがた壺を壊したものとかね、
うんうん、
面白い、どっから見えるとハエのように見えるものとかね、で王様に属するものとかね、だからもう毛筆で描かれたものとかさ、めちゃくちゃなわけですよ
そうそう、
でそれこれ並列にならないですよね、毛筆、
うん、
で描かれた王様に属するものがあるかもしれないし、うんうん、でもそれを全部こう無理やり分類しちゃってるね、
うん、
であのでこれはさ、でもそのあの、フーコーに言わせれば、うん、その分離ってのはその時代その時代のエピステメを象徴するわけですよ、
うんうんうんうん。
で、ある時代においてはその分離は有効だったのね。
うんうんうん、
で、今はまた別の分離が有効になってると、うん。だからその分離っていうのはさ、なんかその固着させない。うん、
なるほど。
固着させないでっていうか、まあ、ある時代においてはもう一番メジャーな分離があるんだけども、その枠組み自体がね、
うんうん、
英語不変のものじゃないっていうか、
うんうん、
それをまあ、利用的な状態に戻すっていうことなんだけど、あ、でもね、今そうだって面白いと思ったらね、あのね、
うん、
これある、まあ、どこの町にもあるのかもいいんだけども、ちょっとちっちゃな地方都市のその旅行台に行ってさ、
うん、
でその他のとこ見てたんですよ、
うんうんうん、
そ
んな
の、そしたらさ、シャンソンがその他に入ってた
本当
シャンソンってさ、僕のね、
ものすごいです、
僕らの青春時代は、うん、最もメジャーだったけど、ね、
うん、
まあ、ファドがね、うん、ポルトガルのファドがその他に入ってるってまだわかりますよ。うん、アマリア・ロドリゲスらしかいないからさ、うん、知ってる人はね。
うん、
シャンソンっていっぱいいたわけですよ、イモンタンから
ね。その通りだね。
それがさ、その他に分離されたっていうさ。すげえ、シャンソン本当に今、厳しい状態に送られるんだと思ってさ。確かに、あんまり若い人はシャンソンっていうのは歌わないのかな、歌が聞いたりしないのかな、
うん、
それを笑ってしまいましたけどね、
実におかしいね、それは、うん、今あの立橋さんが、つまりあのホルヘ・ルイス・ボルヘス、
うん、
このボルヘスっていうあの南米の作家ですよね、で彼は図書館に長く勤務してた人でもあるというわけね、うんうんうん、だから図書館はまさにその 言語的にあるいはその観念をどう分けるかっていうあのことがもうやってぐらいも頭の中に叩き込まれていて、目をつぶっていてもあのその書物の彼の頭の中に一つの巨大な図書館があるっていうふうに言われるような人で、うんうん、なおかつ彼はあの比較的若い頃から目をだんだん悪くして、それでとうとう晩年は完全に失明すると失明するということですよね。で彼のね、晩年に出したその、秘書だった女性と結婚して、うん、それでアトラスっていうね、タイトルの本が一冊あるんだけど、うんうん、あれ世界一周旅行を、うん、奥さんと二人でやると。でボレス自身は目が見えない状態であって、彼女は目が見えるけどボレスは頭の中に世界地図が入ってる。そうするとね、例えばパリの、エッフェル塔に二人で登って、で今どっちを向いてんのってボレスが言うと、彼女奥さんが今は西を向いてますとかって仮に言うと、その向こうにある森が見えるでしょうとかって言ってね、うん、その18世紀はこうだとかっていうものがボレスの頭の中に叩き込まれてるんで、それは今目の前には映ってはいないけど目が見える人の目には見えない、うん、見えないボレスの頭の中には今まさに18世紀17世紀あるいは16世紀あるいは10世紀っていうものがね、ざーっとこう走馬灯のように見えてるっていう、まあそういう、なんて言いますか、その想像力と、現実っていうものの間をこう行き来できる、うん、自由さっていうかね、うんうん、それを持ってる人が、その、やっぱり、その分類の問題やらを横断していけるっていうね、面白さが確かにあるのかもしれない。うん、これは実はその、試作においては、立谷さんの、まあ、いわゆる詩人としての、顔が実は非常に、僕は20代の比較的若い頃から、知り合った時から、試作活動がずっとあり、それからもう一つね、僕はね、実はね、あんまり言われてないのかもわかんないけど、立畑明がね、語る、情熱的に語るね、ことを僕は若い頃からよく覚えてるんだけど、それは一つはね、演劇についてね、うんうん、語る時にね、これほど情熱的になるのかっていうのはね、僕はちょっと皆さんにね、ここで披露しちゃうっていうかね、バラしてしまうと思ってるんだけど、うん、つまり、一番最初から聞いたのは、早稲田小劇場の鈴木忠のことや、それから、まあ他の劇団のこともいろいろある。それから、典型劇場の太田翔吾さんって、まあ亡くなりましたけど、うん、典型劇場が京都でやるときも、立谷さんから僕が紹介を受けて見に行って、それで彼ら劇団員の人たち、僕の家で夜打ち上げっていうかね、一緒に酒盛りをした記憶もあるんですが、その演劇というものの舞台や、そのつまりね、演劇行為、演劇っていうものが持ってる立谷明を情熱的にせしめることについてはね、美術、後の、まあ、いわゆる美術批評されている中で言えば、パフォーマンスと呼ばれる領域がややね、僕はすごく重なるんじゃないかってんで、今日どうしてもちょっとその辺の話も聞きたかったんだよね。
それは、まあ、難しい理屈をね、言えば、身体性がうんたらかんたらっていう話になっていくんだけども。
そうなんですよ。
まあ、ただね、個人的に言えばね、僕はさ、感動癖があるわけですよ。感動ですね。
そう。
感動したいわけだよ。ところがね、僕のメインのテリトリーは文章を書くことじゃない。
うんうんうん、
あれは本を読むことでしょ。
そうですね。
美術評論家としていいんだからさ、うんうん、もちろん絵を見ることあるんだけども、うんうん、でもね、絵画とかね、うん、その文章を読む、うん、書くっていうのはさ、うん、その演劇や音楽のように一挙にドーッと感動が訪れることないわけですよ。
うんうん、
劇的なね、
うんうんうん、
芝居って言うと僕は特にその、うん、さっき杉田氏が出てきたけども、唐十郎、うん、佐藤誠っていうね、うんうんうん、そのいわゆるアングラ劇の時代なんですよ。
いやいや、
天井桟敷とかね。
そうですね、う
ん、でこれはまあどれもこれも、うん、 感動巨編なんですよ。決めていくっていうかね、もちろんアングラ劇だから、うん、いわゆるそのオペラ的な感動とは違うんだけども、うん、でそれをさ、かっこいいと思うわけじゃないですか、うん、とか僕自身はさ、役者の才能もないしさ、
どうだろう、
ね、その感動巨編にも自分自身が主役を果たすわけにいかないわけね、
うんうんうん、
でもまあその観客になれるわけだから、うん、で結構僕はその掛け声に熟達したわけですよ、
うん、
その役者になれないからさ、
うん、
いや観客でも掛け声かけられるわけじゃない。うまかったんだね、なんかね、
あそうなんだ、
歌舞伎で練り込めとかなんかあるじゃないですか。
そうそう
そ
う、
それねアングラギもあるわけですよ。
あ
の、うん、その例えば上空劇場ね、
はいはい、カラジュエロ、はいはい、
カラジュエロさ、カラジュエロに
関しては場合は難しいでしょ、あれも
カラッカラッって言うけど、乾いてくるよね。それからこの街ではネズジンパチ、
ね、ネズジンパチの
ジンパチってね、こう弾けるんだからね、リレー戦ってね、もう若い知らないかもしれないけど、すごい役者だったけど、これはね、レッスンってこう言うわけですよ。それ
で、おー、さすがだ
ね。それでね、僕は、まあ、うるさいんですよ、僕は音楽見に行くと。周りの人からこう睨まれたりするんだけど、この前ね、久しぶりにね、うん、僕の友達で、うん、それこれ音楽じゃないんだけど、
うん、
義太夫の太夫がいてね、
うんうんうん、
でトヨタか花房太夫、
はいはい、
ロ太夫を証明したんですよ、ロ太夫って、うん、トヨタかロ太夫ってのね。
うん、
で、襲名披露の僕委員長へ頼まれた、中学校の時から親友なんで、
そうなんだ。
ふとね、6代目の太夫なのね、
うんうん、
そのとね、こうこれ難しいんだけども、まあまあ、文楽の本番の時はなんか床本をね、こう太夫が持ってるんで、それをこうスーッと上げた瞬間に「太、う、夫、ん!」って言えばいいんだよね。
ああそうか。
だけどそのなんかそうじゃない時はさ、
うん、
いつ声かけるかってなかなか、これ歌舞伎でも僕はやったことないけど難しいらしいんだけど、
うん、難しいよね。
だから、ね、まだ大体3つぐらいのパターンがあってさ、うん、ある瞬間に「待ってました!」って言ってね、うん、誰か「待ってました!」って言ったら、その瞬間にカンパで言って「ロ代目!」って言うね、
うん、
で「ロ代目!」って言ってこう、
なるほどなるほど、
それがね、そうです
リズムがね、そうなんだよね、うん、だ
からこれなかなか難しいよ俺、うん、最初いいけどね、
うん、
誰かあれさ、ね、ロ代目がいよいよこうぐるっとこうターンして、
うん、
現れた時に、うん、その積んでに乗ってました、
うん、
って瞬間にこう弾けるようにさ、
うん、
ロダイオロダイオロダイオロダイオ、
なるほどなるほど、
ロダイメ
ー
それから久しぶりにやってね、気持ちいいなと思って、でもまあそういうそういうね、そういうなんかやっぱりパフォーマンスってのはさ、そういう感動があるわけですよ、
うんうんうん、
劇的なね、
うんうんうん、
だからなんかそれで僕は演劇はだからある意味でまあ片っぽでさ、なんか非要なインテリゲンとかやってるわけですよ、うん、無所属ってね、
うんうん、
でそれでそちらの方に惹かれたってこともあるんだけども、で僕はそれでもね、結構まあそれでも演劇は別に演劇評論やったことないし、まあ、それはまあ少しはあるんだけども、まあ、そんなにプロフェッショナルでもないんだけども、
うん、
前にね、
うんうん、
そうそうそうそう、京都芸大の学長を5年ぐらいまでやってたんですよ、
うんうんうんうん、そうですね、
でそれでね、
うん、
2期目をやって終わりかけが来たんで、
うんうん、
でもこれ芝居だなと思ったの、それで次は、
うん、
それでまあ僕の場合は、まあ、一番自分がそこで表現だとしたら、まあね、そのか、まあ、それあのさ、掛け声かけるんじゃプロにならないからね、プロでそれ食っていけないからさ、うん、演劇人で言えないから俳優にもならないし役者にもならないしって、そのもう台本書くしかないじゃないですか。で台本書き始めたのよ、それでこれからさ第2か第3かの人生でちょっと、ね、かっこよく、
それね、芝居台本、
芝居台本、
うん、
デビューしようと思って、
うんうん、
それで準備してたらちょっとそのなんていうの、これ まあ受けちゃったっていうか、たまビス大学ってね、ビス大学校の学長をやりませんかって言われてさ、
うん、
で僕はその時 ね全部捨てて芝居やろうと思ったんだけど、ちょっと弱気になったからね、もう60ね半ばにもあってさ、路頭に迷うとかね、なんてまた無名の劇作家じゃないか、食っていけんのかなとか、まあ、ちょっと多少思ったわけだよ、
うん、
まあでも何もかったら行っちまおうと思ったんだけど、
うん、
その時にたまたまじゃあもうけなげな決意した時に、ある人がさ、タメの学者やってくれませんかって言われたんで、 まあ、強く受けちゃったのね。受けちゃってたら、別に、昔僕、たまにの警察もやったことあるんで、
うんうん、
元に戻ったんだけども、そしたらさ、すごい忙しくて、芝居ができなかった。違ったね、うんうん。台本が今だから、ほぼ8割。
今何年になるの、あの玉美の今、学長ですよね。
玉美、今3年目に
入った。3年目になるの。
だから4年目に入ったのかな。
あ、その前が京都芸大の学長を務めて、うん、その前に、国立国際美術館の館長もやってたでしょ、う
ん、あ、よくさ、うん、僕ね、こういう性格だからさ、上昇志向はないのね、
うん、
だけどその超がつく仕事をやってるんで、うん、よく友達に皮肉られるんだね、うん、お前超好きだねってさ、うん、言われるんだけどさ、うん、ちょっとだからそうなんていうの、こう詩人としてはさ、どっちかといえばね、変な言い方がさ、うん、ちょっと自滅的なとこあると思うよ。でもなんかそのならね、サラリーマンが務まってしまうっていうね、
うん、
その自滅型の表現者であるにもかかわらず、うん、給与生活者が務まってしまうという悲劇というか喜劇というか、よくわかんないけど、それがね、うん、まあ、災いしてるとも言えるし、まあね、僕は別にその天才じゃないからさ、
いやいや、
まあ、それでバランスを取ってるとも言えるんだけども、
うん、僕が見てるとやっぱりなんて言うんだろうな、シャイでしょ、立畑明っていう人はね。それがそのさ、ちょっと自虐性も含めて、その
自虐性ね、
うん、あるんじゃないかなと思うんだけど、特にその試作においてのね、構え方がね、すごくこう、うん、体が、まあ、身体的に言うと斜めに構えながら、このなんていうか、もうわざとそのマイナー思考を強く発揮しながら、
うん、
で実際の仕事は超がつく、さっき自身も言われたように、そういう仕事を渡り歩いてる感じ。今、ついでに言うと、その草間弥生美術館っていうのは去年ですか、オープンした、これの館長も兼任してる。
そうです、これはまあ長いお付き合いでね、
うん、
武田さんもよくご存知の人ですけども、うんうん、この人はね、やっぱり僕はもう本当に心から敬愛してる、
うん、
あの人ですけどね、うん、やっぱり 僕が憧れながら僕にないもの、
うん、
エキセントリシティだね、
うん、
それの塊みたいな天才で、
うんうん、
まあちょっとなかったの、
うん、
まあ、草間さんとずっとこう二人三脚のようにして歩いてきたっていうのは、
うんうん、
やっぱり自分の中にない、
うん、
あるいは僕がそこに踏み込む勇気がなかった、
うん、
そのアーストとしてのありようね、
うん、
対して僕はその羨望の眼差しとか、
うん、
まあ、心からの敬意でもあるけど、そういうものをこう持っていて、ただね、うん、彼女は天才だからね、
うん、
天才って割と地続きにいないんですよ。
あ
のね、天才ってそういうものだと思う、
うん、
天才ってね、うん、試行錯誤とかないんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
本質にいじられるためにものすごい苦労して苦労を重ねて、
うん、到達するということはない。
到達にバーンっていきなりいっちゃう、
ね、そうなんだね。
あれ見てるとね、
うん、
ああ俺たちの地続きにこの人いないわと思いますよ。突然こう本質に入ってしまうっていうね、
うん、
それはね、それからまあダサくもって言ったら失礼だけども、うん、おびただしい生産力ね、
うん、
それとピカソも似てますよ、なんか、
うん、
ものすごい北小数の珠玉のような作品をちょっと作るっていうのは天才いないんですよ、あんまり、
うん、
ものすごい作品作って、その中に、うん、そのアビリオンの娘たちとかね、たまたまネットペインティングとか、
確かに
でもないものでこ、
うん、
ういうのをね、目の当たりにしてると
、ね、確かにね、おびただしい量だよね、うん、でも草間さんを確か僕は正確に覚えてないけど、立谷さんが、ベネツィア・ビエンナーレですかに、お呼びになったっていうか。
そうね、僕、草間さんに出会ったのはね、20代の半ばぐらいで、
うん、
雑誌の編集者だった時代に、
ね、うんうん
うん、その時に、まあ、彼女はニューヨークから帰ってきてね、
うんうん、
まあ、ちょっとニューヨークの負け犬みたいな感じで帰ってたのかな。
うんうん、
で、ニューヨークの負けで日本に逃げ帰るみたいなね、
うんうん、
悪意取られた時に僕は彼女のドローン店を見て、
うん、
たまたまね、ちっちゃなコラージュの店なんかだったかな、
う
ん、でも今日はこれ驚異的な天才だと思ったのよ、
うん、
でもこちらまあ無名の新谷の若者なんだけども、この人をねメジャーに出していけないなと思ったの。
すごいね。
その時に僕は2つ目標を立てたわけですよ。一つはベネチア・ベネラ日本代表にする、それからニューヨークの近代美術館で開講を開くっていうね、
はいはい、
だから僕はニューヨークの近代美術館もベネチア・ベネラ行ったことないわけだ、
はい、
地方の万博公園の奥のさ無名の学園
に行ったのね。
それででもまあ草間草間と言ってたらさ、
うん、
あの周りのちょっと草間はね、まあ、それでも興味は持たれてたんだけど、
はいはい、
でも草間さんはさインタレスティングなアーティストであるけどグレートではないっていうね、
うん、
そういう風な偏見があったかな、
うん、
で僕はさ、
うん、
それインタレスティングになることは認めるけどもやっぱり、うん、まあグレートだしね、
うん、
サブライムっていうかさ、うん、崇高なアーティストだっていう風に思い込んでて、
うん
うん
う
ん、でその2つの目標を立てたんだけども、
うん、
そのねベネチア・ビエンナルで見たことがないんですね。
そ
うしたらね、偶然あの時に、なんかで、その田舎の学園に、ベネチア・ベンダーのコミッショナーやりませんかって声がかかったんで、
うん、
まあ、草間さんの手中に実現したんですけども。
なるほどね。
そしたらね、すぐにニューヨークの近代美術館から、
ええ、
あの、会話からゲストをやってくれっていうんで、二つ
一気に叶ったわけですね。
非常にラッキーでしたね。
というか、すごいですね、うん、それ自体が。
うん、まあ、それは。
ことの運び自体が。
運が良かったと思いますけども。だ今まあね、そういう意味では、草間さんはメジャーな人になってるし。あのでもまああのそのて天才っていうのをさ、
うん、
こう目の当たりにするっていうのは、
うん、
それ確かにすごく僕にとってはあの学ぶことが多いんだけども、
うん、
でもあの自分自身にそれを適応するのはいかないよな。
うん、
あのね、僕偉人の伝記を読む人の気が知らないっていうんだけどさ、
え
偉人の伝記を読んで、
うん、
あの頑張ろうと思うわけ
じゃない。なるほどね。
な
るほどね。
とんでもないね。
偉人
伝
ね。
天才で
し
ょね。あの人たちはさ、ものすごい知能値すると、ものすごい忍耐力、
うん、
ものすごい持久力、
うん、
そのセルフコントロールの力とか、好奇心って持ってる人はね、
うんうん、
超人的に持ってるんだよ、
うん。
役に立たないでしょ、我々には。
無理だね。
で、そこだけね、やったって、だから僕ね、あの偉人の伝記読むなっていう
ろくなことそうだね
厳命させるだけってあるいはそれをも真似しようと思ったらだって天才とね我々僕確実してると思うよ、
うんうん、
昨日ザギトワだっけあの、うん、女子オリンピックの
ああ僕全く知らない
フリーの、
うんうん、
今日は、
うん、
なんか別の番組なんだけどそれを見てたらさ、
うん
ちょっともう確実してるんだね、
うんうんうん、
でそのなんかあんまり努力してどうなるっていう存在じゃない、
うんうんうん、
だからあんまり天才の伝記は読まない方がいい
って思う。そうだね確かにだけどね立畑明さんのつまりあのいろんな表情顔があってその今言ってたいろんなあの大きな美術館やいろいろ大学や超やってこられたけど、もう一つその今言っている詩人という顔がある。この詩人の顔の中に今あの謙虚に立田さんは自分の中に天才性がないって言うけど、その詩作の中に特にそういったものの発露とかそういうものが見えるような気。あのねあっという間に時間が経ってしまってね、実はね詩作の内容秘密について今度ねもう一回来ていただいてね。
番組のご協力は大垣書店でした。